はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニングオーラがワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月9日の木曜日ですね。長女ちゃんが言うてくるんですよ。なんか柳先生いるんだよね。4歳でそんなこと思う？いや、ちょっと不安やな。え、なんか意地悪とかされてる？って言ってる。いや、そんなんじゃないんだけど、なんか嫌なの。こんなこと言う？女子、もううちの妻はね、それ聞いてね、わかるわー言うて、もあ、共感の、もう女子たちですわ。いますよね言うて、そうなん。なんか嫌な先生とかいるんや、なんでしょうね。反りが合わないとかあるんですかね。ちょっとなんかこう辛く当たるような、そんな感じはないと思うけどなーつってっていうのを帰ってきてからこう言うっていう、そんな報告なんやって。もっとこう幼稚園やったらね、お外で遊んだとか、お絵かきをしたとか、なんかそんな話なんかなと思って、なんか嫌な先生いるんだよね、何があったんやなって気になりますわね。ほんまに幼稚園のね、運動会の映像を未だに、幼稚園の運動会のやつ見る？言って見せてくれてますね。何がそんなに面白いのつって、一回聞いたんですよ。もうあまりにも、もう何、2週間ぐらいね、経つんちゃうかなと思って、聞くんですけど、なんか面白いのって言って、なんかな、もう理屈はいらんです。もうなんかなんです。もう感情で生きてるんです。感覚なんですよ。感覚タイプの彼女。本当にね、やっぱその感覚がでもなんか研ぎ澄まされてると思うんで、僕もこの間ね、あの脱毛もう6回目ですわ。かれこれ1年通ってますせ、もうだいぶですせ、かなり来てますせ。ひげとかもね、しつこいんですけど、やっとこさちょっと効果出てきたかなと思って、当てて、で「ただいま」って帰ってきたら「おかえり、あれ父ちゃん、顎のとこちょっと赤くなってるけど、よう気づくな」。あ、ほんま？いや、そうやねん。ちょっとな、父ちゃんな、脱毛でな、レーザー当ててきてん言うて、もう普通に4歳の子と会話してんすけど、見たけど、まあちょっと多少はと思うけど、そんな別に真っ赤かなわけでもないし、よう気づくなぁ思って、ね、父ちゃん、髪切った？ね、長女タモリですよ。前も言いましたけども、まあそういうところがね、パッとこう気ぃつくし、あれ？なんでこれ置いてんの？とかね、絶対父ちゃんやったら1週間ぐらい気づかへん、妻のお気に入りの雑貨とかも全部言いますしね。これが可愛いのみたいなね。いろんなこうアクセサリーつけたり、おしゃんなるで彼女は。あとなんかそういうセンスとか爆発させてほしいななんて思いますしね。左利き足、芸術肌、才能肌あるかもしれへんし、そこはもう絵描きとか折り紙とかそういうことに勤しんでほしいななんて思ってますよ。そんなね、ジョジョちゃんね、いろいろ自分の好きなことやってほしいななんて思ってるわけです。で、うちの次女ちゃんはね、カラーやったとか、カラーカラーとかね、あの塗り絵のことカラー言うんか、父ちゃん知らんかったけども、もうほんと食いしん坊ね、いろんなもん食べるし、なんつってもニューニュとかね、嫌なのとかね、なんだかんだ長女ちゃんのやっぱ真似していろいろ喋るようになってきてるなっていう印象でございますよ。もうどんどん大きなるな、もうほんまに。長女ちゃんだっても最初はもう父ちゃんさ言えへんかったんよ、ちゃんやったんよ最初、この放送始めた時は。ああ大きなる。今一緒に過ごしてる時間がほんまに一番ね充実してますわ。はい、もう今だけやなって思って、二度とね時間がね戻ることはないんで、この秋の鈴虫鳴いてますって。今朝の5時40分に、外でね、いろんなとこ遊びに行ったり、することも特別ですけど、この間ね、おうちキャンプもやりました。部屋の中で、テント張ったりして、そんな過ごすっていう一日も特別でしたが、毎日がスペシャルでね、やっていこうかなって、もうそんな日々を過ごしていこうっていうことを改めて思った次第ですよ。皆さんも一日一日を大切に過ごしてくださいね。ということで、本日の本題は、いつ法人化するのがいいのか、このテーマで話をしてみようかなと思います。不動産投資家、大家業の方がですね、個人で買った方がいいのか、法人で買った方がいいのかっていう、もう本当はあのマイホームがいいのか、借りた部屋がいいのかっていう、賃貸派、持ち家派みたいな議論と同じぐらいに、あの平行線をたどるね、議論ですよね。個人か法人かみたいな、 はい、終止符を打ちましょうっていうほどに大きくは風呂敷広げられないです、うん、すぐ回収した、広げた風呂敷をすぐ今回収しましたけど、うん、だけどまあ今のところの僕の思いというかですね、はい、お話しようかなと思ってます。さあ本題に入る前に告知をさせてください。もうね今週末ですから、あさってですやん、早い早い。これまだ申し込めてない人いらっしゃいましたら、もうこれ最後のチャンスですよ。今日と明日で締め切りますからね。アズマックスさんが現役の消防士でありながらこの講師登壇いただくということをですね、ご快諾いただけたということはもう本当に貴重なお話でありがとうございますですね。はい、あの現役でね、僕も消防士やりながら不動産投資を始めた身ではありますけども、大きな違いですよ、僕とアズマックスさんの。僕は最初から、会社を作ってですね、妻、無職、要は、専業主婦である妻の代表の会社を作って、そこで買い続けていったっていう、はい、経緯がありまして、まあ個人ではね、あの本当に戸建て2戸か3戸かぐらいまでのところでしたんで、今のところはね、まあ今でもそんなに個人で買ってるわけではないんですが、兼業許可申請とかそういった申請は一切しなかったんですよ。で職場にはね、あの大きく話はしなかったんですけども、うん、アズマックスさんに関しては兼業許可申請を出されて、それを申請を通してですね、個人で、どんどん規模を大きくもされている。もちろんあの会社の方もね作られてはいますけれども、まあそれにおいてですね、メディアで取り上げられたりとか、まあ、そういったことも含めての、これは社会貢献を大きい活動されているなって思うわけなんですよね。不動産賃貸業は戸建ての中古のやつとか新築の戸建てをやられたりとか、ね、中古のアパートマンションなどもされていますし、そして理髪店、自販機収入、うん、そしてコインランドリー、福祉の事業、いろいろですね、もう手広くされているんですが、この、まあ、やり続けるっていう原動力の一つはワクワクすることっていうことですね。はい、もう共感しかないっていうやつです。お話ぜひとも皆さんお聞きいただけたらありがたいです。現役公務員で不動産購入されている方に関してはもう必聴の内容となっておりますので、よろしくお願いいたします。どうしても当日日程が合わないという方は1ヶ月間アーカイブ動画の配信もございますし、リアルタイムのズーム配信もございますので、そちらの方ですね、ぜひともご参加くださいませ。お申し込み明日が最後ですよ。そして10月25日ですね、はい、旧校体育館を貸し切って、名古屋の副業コミュニティワクワクさんとのコラボイベント、このリフレーム不動産キャンプですね、一緒にやっていこうと思っております。まあ、子どもたちも奥様方も交えてですね、一つの不動産投資家が集まってみんなでワイワイキャッキャやりましょうっていうね、まあ、そんなイベントなんですよ。お気軽にご参加いただけたらありがたいです。ご本人さん、お二人目配偶者の方の申し込みは半額でさせていただいてますし、お子さん小学生以下の方は皆さん無料という、はい、そんな機会になってます。よかったらみんなでですね、遊びながらこの不動産の交流を深めていきませんかと。ただもちろん不動産買ってませんよとか、買うつもりも元ありませんよっていう方も気軽にお越しください。ワーニング一家5名もですね、当然参加させていただきます。大人の本気運動会やろうかとかね、あのお弁当みんなで持ち寄ってね、ワイワイとこうランチタイムで、多分子供たちはパッてこう送ったらすぐに遊びに行ってね、中で追いかけっこしたりかくれんぼしたりとかボール遊びしたりとか、いろんなことできると思うんです。はい、そんな風にこう自由な時間もね、たくさん設けつつの、みんなで、ね、談義に花を咲かせていきたいななんていう風にも思ってますんで、はい、よろしければご参加のほどよろしくお願いいたします。10月25日ですね。はい、そして11月の予定も少し触れます。11月8日の土曜日ですね、 M ちゃん氏、はい、昨日ね夜ねちょっとね打ち合わせをしてきました。こういった内容を話していただきたい。めちゃくちゃ再現性がある、これ聞いてください。いやマジでね、あの中古の物件をどんどん購入をしていくんですけど、まあ、いかにこのフルローン大事なのかっていうね、いやでもなかなか1割自己資金必要やんとかいう言い訳してるあなた、これ突破口を見出せますんで、はい、ぜひとも聞いてください。一棟の規模拡大するとこのその特化した内容についてお話しいただきますので、11月8日の土曜日大阪現地お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。そしてよくね11月ね9日の日曜日はですね、DIY の壁紙クロス張り体験なんていうこんなイベントも開催いたしますので、大阪府の能勢町っていうね、ところにはなりますが、朝の10時頃から集まってお昼も挟んで夕方頃までがっつりと皆さんのスキルアップをやるっていうね、まあそんな企画になってますので、こちらの方もぜひとも現地ご参加ください。はい、イベント目白押しです。よろしくお願いいたします。 はい、では本題入ってまいりましょう。僕はね、先ほどね、少し触れましたけど、最初から妻代表の会社を立ち上げて法人の方で物件購入をしていったんですね、うん、ただ最初はやっぱりその個人で、ね、今だったらまあ戸建て1個とりあえず中古のやつを現金購入をして、ある程度自分で DIY をして、でそこから募集活動に入り内覧をいただき、そこで、実際に契約と至って賃貸借契約書を巻いて、で入居者さん入っていただいて初期費用なんかもらいながら、その翌月から毎月家賃が入ってくるっていう、うわ家賃入ってきた、これが不動産収入かっていう、はい、そんなところでスタートされる方も多いかと思うんですけども、じゃあどのタイミングで会社作った方がいいの、いやそもそも会社って作った方がいいのっていうね、こういう疑問がね必ず生まれてくると思うんですよね。僕の一つのスタンスとしては、これからどんどん規模を大きくしていきたいという気持ちがあるのであれば、一刻でも早く会社は作った方がいいです。マイクロ法人なんていうね言い方もありますけども、やっぱり会社の方がその経費を参入するこの幅が広かったりとか、融通が効きやすいわけなんですよね。個人よりも法人の方がいろいろ経費計上をして、そういったものの手残りの中からいろいろと調整していけるんですよね。個人の場合は結局会社からのこの収入とかって源泉徴収とかも引くもん全部引かれてね、健康保険だ社会保険だなんだかんだとこういろいろとあるんですけれども、その残った手残りの部分からこういろいろとこうやりくりをしていかなきゃいけなかったりで、ご自身のプライベートで使う経費の部分って、これ経費って言わないですよね、プライベートで使う出費の部分と、でその 法人じゃないわね、事業で使っていくところの例えばガソリン代とか電気代とかね、この辺を安分しなきゃいけないとか、いろいろこの分けるために、まあもちろんルールもありますし、まあそれにのっとって、自分で、こう申告していかなきゃいけないんですけれども、まあ、この辺の分け方というのが非常に煩雑であったりとか、あと家賃収入がどんどん積み上がっていくと、ご自身の給与所得も含めて、この納税額所得税ね、ここが増えていきやすいっていうところもありますんで、それも別で一つ会社を作った上で、しかもその会社をこの3期黒字っていうのをですね、作っていって、決算書を良くし、もう青天井で、融資をどんどん受けられる体制を一日でも早く作るべきだっていうふうに僕は思うわけなんですよ。でじゃあ誰が代表になるのかっていうところもあるんですが、もちろんね、副業が禁止されている職場の方、まあ公務員さんを筆頭にですね、あるとは思うんですけども、そういった方ご自身では代表にはなれないよね、ということで、じゃあまあ親族の方、例えば無職の、まあ僕と同じですけど、専業主婦の奥様がいらっしゃるんだったら、立てて、ね、代表になっていただくとか、ね、親御さんが、まあご健在でしたら、そこにちょっと代表になっていただくとか、そんなやり方もあると思うんです。なりふり構わず行くんやったらもう自分が代表になるっていうのも全然ありやとは僕は思いますね。法を犯しているわけではないですからね。もちろん兼業許可のね規定だどうこうとかももちろんあるとは思いますよ。でもそのアズマックスさんみたいにね、兼業許可のその申請で認定をいただければ、まあそれをこう盾にですね、自分が代表になってみたいなところ、まあそういう自分が代表になるための許可じゃないよっていうのももちろんあるとは思いますが、金融機関さんに対してはその説明しやすい部分とかあるとは思うんですよね。で自分の人生のハンドルを握るのは自分自身でしょっていうのを思うんだったら、それはもう僕腹くくってる人の方が絶対にアクセルの踏み込み方強いはずなんですよ。もう背水の人生ね、ここまで腹くくったらやったるでっていう人で僕伸びない人を見たことがないです、っていうところが、まあ、僕は大きくて、まあ、それなりふり構わずのね、スタンスね、これ取っていくっていうのは、まあ、僕はすごいいいなって思いますよ。これ全員の人に勧めてるわけではないですからね。まあそこは、まあリターンを取りに行くために自分がどこまでリスクを取れるのかっていう一つの線引きをご自身でしっかり考えられた上で、よしここはちょっとライン越えていってやろうっていうところがあるんだったらね、越えていくところも必要なんじゃないかな。はい、ふんわりした言い方。はい、もうこれこの辺に留めておきましょうか。ということで、まあ法人か個人かっていうところで言うと、規模を大きくしたいという思いが最初からあるんだったら法人でしょうと。 ただ、まあ、最初の段階で少しちょっとね、慣らしてこうやっていくっていうために個人で購入するというのはありだと思うんですが、まあ、繰り返しになりますが、やっぱりそこの収入がどんどんどんどん大きくなっていって所得税のね、割合が増えていくっていうことを考えると、所得分散というまあ考え方であって、まあ、マイクロ法人ということで、物件の視察に行ったりとかですね、そのリフォームのためにこう通い詰めたりとかっていう、その現地に何かその物件があって目的があってっていうことにかかってくる費用とかね、その書籍で勉強するとかセミナーに参加するとかそういったことも、全てこの不動産の規模を拡大するために必要な経費であるっていうことを計上しやすいので、いや本当にここはもう一つ一家に一法人ぐらいは僕は持っておいた方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。その先に宅建業あげるかどうかっていうのはまた全然別の話だと思います。今月ね、宅建のね、試験ありますよね。もう最後の追い込みされてる方もたくさんいらっしゃるとは思いますけども、頑張ってください。はい、僕も取った身ですんでね、その辺はよく気持ちわかります。ただ、これから不動産始めていくのに宅建業必要か言うと、僕はそれはもう必要ないって言い切りますんで、最初のうちは必要ない。もっと大事なことある。しっかりとその物件を見つけてくるとか、金融機関さんに融資を当てて、で引きやすいこう体制を作っていくとか、決算書の内容をしっかり理解するとかいうことの方がよっぽど大事ですし、行動なんで、そこでインプットのために別にその宅建の業法とかね、そのいろいろその他法令とか別に今んとこいらない、必要となったらその時調べればいいっていうねスタンスなんで、そこに時間を投下するのは僕はどうかなとは思うんですけども、まあとはいえ、最初にね一つのね法人、一般法人を作って、そこでこう融資を受けられるように金融機関さんに対してのこの目線を積み上げていくっていうのは時間必ずかかるんで、3年っていうここの縛りはあるんでね、決算期を短くできるよっていうような話も直近しましたけども、まあそれはまあ一旦ね置いておいて、やっぱりそこを、法人を育てていくっていうことは時間かかるので、僕はもう一度言いますよ、規模大きくしていこうという目標があるんであれば一日でも早く法人を立てた方がいい派です。はい、まあ、というところがね、まあ、少しでもね参考になればなとは思います。で、僕の過去の有料放送の1回目のやつですね、僕が前のまだモッサイアイコンを使ってた時に、会社の定款僕はこれで言ってますよっていう放送なんかもしてますので、多分僕のバーニング小屋のチャンネルで定款って検索したらその放送出てくると思う。そういったところも参考になさってみてはいかがでしょうか。過去いろいろね有益な放送を撮ってるんですよ実は。ということで本日は、個人で買い進めるのか法人で買い進めるのかどっちなんだいということについてお話をさせていただきました。またちょこちょこですね、多分その時その時の気持ちによってもね、この考えが結構変わることもあったりもするので、そういったところで、大事なことは何度でもお話ししていこうかななんて思っております。はい、ということでね、明日またね金曜日、ですね、早いな、なんだかんだで、ね、10月10日昔はスポーツの日とか言ってませんでした？重々で横にしたらメガネの日とかね、遊んでますよね、あの記念日を作ってる人って。絶対なんかあこれいけるやんみたいなダジャレ感覚で、そのなんか会議に僕は参加してみたいよって思いますか。明日10月10日の金曜日はね、朝活ライブ5時45分からまたやりますので、よかったら遊びに来てください。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。